お元気ですか？こちらは KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この日本語放送はグアムから毎日2回30分番組をお送りしています。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と31メーターバンド 9.805MHz です。お話と音楽で綴るこれからのひととき、最後まで楽しくお過ごしください。お話畑。昔々のお話、遠い異国のお話、遥か未来のお話、それからすぐお隣のお話、ほんのさっきのお話、今日はあなたに届けます。今日のお話畑は柴田浄子さんの朗読によりまして、ザクロの花咲く日をお送りします。
これは今から何十年も前、第二次大戦の終わった頃、中国であった本当のお話です。ある日、ホアンミーのお父さんは無理やりに兵隊に連れて行かれてしまいました。その時、ホアンミーは2つ、弟のシュンヤンは生まれたばかりの赤ちゃんでした。乱暴な兵隊に引っ張られていくとき、お父さんはこう言いました。2人の子供を立派に育てておくれ。正しいことなら誰が何と言ってもやり通す子供にだ。そしてそのとき、庭に咲いていた真っ赤なザクロの花を一枝折って、お母さんの手に握らせました。神様のおぼし召しなら、ザクロの花が咲く頃にはきっと帰ってくるよ。それが最後の言葉でした。あれからもう10年、中国はまだ戦争はやみません。ある夜のことです。さあ、次はホアンミが読んでごらん。
はい。イエス様はこうおっしゃると、みんなが見ているうちに天にお登りになりました。
じゃあ、今度はシュンヤンが読んでごらん。
お母さん、まだ読むの？僕も眠いや。
いいえ、このくらいは何でもありませんよ。大事なことは小さい時に覚えておかなければなりませんからね。さあ、続きを読んで。
はい。それで、みんなは、オリブ山から、エルサレムに帰りました。
そこまでにしましょう。シュンヤンは、すらすら読めませんね。お昼復習をしなかったんでしょ
う？うん。だって僕、パイルーと石蹴りしたの。 僕もっと遊びたかったけど、他の子供たちが悪口言うので、とっとパイルも帰っちゃったの。
またいつもの悪口なんでしょ？
そうよ。お父さんは悪いことをしたから連れて行かれて殺されたんだって言うの。
いいえ、お父さんは正しい人です。
それはお母さんが一番よく知っています。
それにお父さんは殺されやしません。どこかにきっと生きていますよ。
そしてきっと帰ってきますよ。
お前たちのところにね。
お母さんはいつもザクロの花が咲いたらお父さんは帰ってくるって言うけど、なかなか帰ってこないじゃないか。
いいえ、きっと帰ってきますよ。元気を出しましょう。ね、お前たち。
この時、トントン、コトコト、と戸を叩く音がしました。
シッ、声を出さないで。今頃誰でしょう。
またいつかの意地悪の巡礼兵じゃない。わあ、
シュン、かすかな声がして、コトコトと静かに戸をたたく音がしました。
とにかく戸を開けましょうね。
大丈夫お母さん。
お母さんは戸口に近づきながら言いました。
どなた様ですか？
でも返事がありません。あたりはシーンとしています。
するとまた、
わあ、
シューン
とかすかな声が聞こえました。お母さんは思い切って戸を開けましたが、誰もいません。
変だわ。物騒な世の中だから、戸締まりをよくして、もう休みましょう。
ランプを遅くまでつけておくといけないわ。さあ、早く寝ましょう。
この時、突然戸の外で大勢の人の気配がして、激しく戸を揺さぶる音がしたのです。そして、
開けろ、開けろ
という乱暴な声が聞こえました。二人の子供はお母さんにすがりつきました。
静かに落ち着いて。お母さん怖いよ。
お母さん、ランプの火を消しましょうか。
いいえ、かえって怪しまれるから消さない方がいいでしょう。
開けろ、開けろ。ぐずぐずすると叩き壊すぞ。
はい、ただいま。
戸を開けるとドヤドヤっと五六人の兵隊が入ってきました。
怪しい敵の兵隊をどこに隠したか出せ。
いいえ、誰もかくまってはおりません。
嘘をつけ、ごまかすと銃殺だぞ
と言って鉄砲を振り回してみせたのです。
構わず家の中を探すんだ。
子供たちはすっかり怯えてお母さんの手につかまっていました。
どこにもいないな。隊長殿、どうしても見つかりません。
もっとよく捜索しろ。わしは確かにこの家に入っていったのをちゃんと見届けたんだ。見つけたものは銀一万元の賞金だぞ。
隊長殿、ネズミの穴まで探しましたがどうしても見当たりません。
バカ、そんなことは断じてない。よく探せ。
隊長、もう 13回も捜索したんです。しかし猫一匹出てきません。変だな。塀は高いしどこからも逃げられないんだが。
隊長は腕時計を見て言いました。
いや、ぐずぐずしてはいられない。予定の時間に帰らなければ部隊は移動してしまう。俺たちだけ取り残されたらそれこそ命が危ない。仕方がない。この女を引っ張っていけ。
しかし隊長殿、女なんか捕まえても。
うるさい。俺の言う通りにしろ。この女が怪しいということにしておけば俺たちの手柄になるんだ。
はは、なるほど。
こら、女立て。
あ、お母さん、お母さん。お許しくださいまし。どうぞお慈悲でお見逃しくださいまし。私は何も悪いことはしておりません。
やかましい。早く立て。隊長様の命令だぞ。
隊長様、どうかお助けくださいまし。私がいなくなればこの小さい子供たちは死んでしまいます。
そんなことはしちゃいない。おい、早く引っ立てろ。
ホアミ、シュンヤン、お母さん。
三人は泣き出してしまいました。しかし兵隊たちは無理やりに縄をかけようとして、お母さんの手から二人の子供を引き離そうとしたのです。すると急に兵隊たちは悲鳴を上げ、何かに驚いたらしく倒れそうになりました。兵隊たちは手足をバタバタさせ、ぶつかり合いながら情けない格好をして戸口からよろむき出ていったのです。後に残った三人はしばらくぼんやりしていました。
まあ、一体どうしたことでしょう。なんだか白い光がパッと差したようだったけれど。
え、お母さん、私も白い光を見たわ。
うん、僕も見た。目がピカッとしたよ。
はあ、よかった。危ないところ助かりましたね。
兵隊はどこに行ったかしら。ちょっと窓開けてみてもいいよ、お母さん。
あ、今油屋さんの前を走っていくわ。
見て、お月様の明かりでぼんやり見えるわ。
どんどん逃げていくね。さっきのあの格好ったら僕吹き出しそうだったよ。だってとてもおかしいんだもん。
シュンヤンは兵隊の真似をしてみせました。三人で明るく笑ったその時です。また戸を叩く音が聞こえました。
さっきの兵隊かしら。
お母さんはとっさに窓を閉めました。三人は手を取り合って、部屋の隅でじっとしていました。すると、
ホアミ、シュンヤン。
戸口の方から、広いはっきりした声が聞こえました。
ホアミ、シュンヤン。ホアミ、シュンヤン。
その声は少しずつ大きくなってきました。
あれはもしかしたら、
お母さんは戸口に走り寄り、大急ぎで戸の鉋を開けました。するとそこにボロボロの服を着た男が立っていました。
まあお父さん、お父さんですね。
ああただいま。お前はどんなに苦労したことだろうね。
おお、ホアンミーとシュンヤン、大きくなったな。
はい、二人ともこんなに大きくなりました。ホアンミー、シュンヤン、お父さんですよ。お前たちが待ちに待っていたお父さんですよ。
二人の子供はおずおずしながら一歩ずつお父さんのそばに近寄っていきました。
ホアミ、シュンヤン、お父さんだぞ。さあお父さんが抱っこしてやろう。早くおいで。
二人は両手を広げているお父さんの方にまた少しずつ近づいていきました。
ははは、無理もない。お前たちが赤ん坊の時に別れたんだからな。それにこんな汚い格好をしているからね。
お父さんは手早くボロボロの服を脱ぎ、下に着ていたさっぱりした服装になりました。
ほーら、もう怖くないだろ。さあこっちへおいで。お父さんはどんなにお前たちに会いたかったか。
二人はようやくお父さんの両側に行き、お父さんは二人を抱き、かわるがわる頭を撫でてやりました。
あのさっき兵隊がやってきて、怪しい敵兵を隠しているって言うんです。とても恐ろしかったわね、ホアミ。
ええ、お母さんはすんでのことに縄で縛って連れて行かれるところだったの。
ふーむ。
その時不思議な白い光がパッと輝いたと思うと、急に兵隊たちが慌てふためいて逃げていきましたの。
ほう、
その時の兵隊の格好ったらなかったよね、お姉ちゃん。
うん、わかった。それは神様のお守りだ。
実はわしはその兵隊に追われていたんだ。
不思議なことに家の戸口まで来て、
いくら大声を出そうとしても出ないんだ。
お前たちの名を一生懸命呼んでみるが、かすれたような声しか出ない。
と力いっぱい叩いても、そよ風が当たるような音しか出ない。
その時、おごそかな声がかすかに聞こえたんだ。いや、聞こえたような気がするんだ。ザクロの木に登れって。
お父さんはその通り、庭のザクロの木に登っていた。
間もなく兵隊がやってきた。そしてホアミーとシュンヤンの泣き声が聞こえた。お父さんは神様に祈った。一生懸命祈ったんだよ。
すると兵隊は転げるように逃げていった。
ああ、実に不思議だった。
お父さん、もうどこにも行っちゃいけないよ。
ああ、もうどこへも行きやしないよ。
お母さん、真っ赤なザクロの花が咲き始めたわ。ほら、ザクロの花が咲けばきっとお父さんがお帰りになるって本当だったわね。
次は光とともにのコーナーです。この番組はラジオ日経の朝の放送、インターネット、そしてフリーダイヤルでもお聞きになれます。それでは光とともにをお聞きください。おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
お元気ですか？稲田豊です。今日は国際キリスト教大学教授町田健一さんの記事を紹介します。原宿や渋谷を徘徊する、髪の毛や目の周りの色に特色のある女子高生の言葉は論外として、教職課程の学生たちでさえ何気ない自分たちの会話の中での言葉遣いがひどい、この学生たちが教師になったら、親になったらどうなるだろうかと心配になる。私の研究室に出入りする学生たちは教職課程履修者が多いため比較的上品で落ち着いた学生であるが、それでも私は最近増えている心配な教師の卵たちに、言葉遣いをきれいにしよう運動をし始めている。女子学生のでっかい、うまいの言葉は以前より気になっていたが、最近はそれがさらにでっけえ、うめえとなり、やべえ、すげえ、きったねえ、いてえとなった。さらにあいつムカつく、ざけんじゃねえよ、お前が〇〇じゃん、マジでしろよ、しねえから、決して喧嘩をしている時の言葉ではない。笑顔で交わす会話にも使っている。これらは一昔前まで突っ張った男の子たちが使っていた言葉である。それらを怖い女の子が使い始め、最近は普通の女の子たちが使う。男女差別をしているのではない。男女ともに綺麗な言葉遣いをと思っての提言である。草食系男子に肉食系女子などと言われる時代であるが、最近男子の言葉遣いより女子の言葉遣いの方が汚く乱暴なのである。いくら綺麗に着飾り、化粧をして可愛くニコニコしていても、その言葉遣いに君たちの恋人は100年の恋も冷めちゃうよと警告している。さすがに女子学生はその時だけはハッとした顔で隣の男子学生の顔を見る。男子学生にはそうだと私に同意して後押ししてほしいのだが、ニコニコしてあるいははにかむだけだからじれったくなる。実はこの傾向は学生だけではないから余計に問題を感じる。教育実習指導で学校訪問をする機会が多い。私立のお嬢様学校と言われるところではさすがに目撃したことはないが、特に公立の中学校ではとても寂しい気持ちになる。30代前後から40代の女性教師、それもお母さん先生の言葉遣いがとても汚いのである。全員ではない。しかし大声を張り上げている女性教師たちの多くがである。紹介した記事が載っているサインズ10月号を30名の方にプレゼントいたします。はがきにサインズ10月号希望と書いてお申し込みください。お待ちしています。
光と共にはいかがでしたか？この番組では今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。ご希望の方ははがき、もしくは受信報告書にご住所、お名前、そしてサインズ希望と書いて、また番組に対するご意見ご感想も添えてご応募ください。宛先はこの後にお知らせいたします。今月末の消印まで有効です。皆様ふるってご応募ください。お聞きの放送は KSTA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送です。この放送はセブンスデーアドベンチストキリスト教会が毎日お送りしております。放送時間と周波数は日本時間朝6時から6時30分までの放送は25メーターバンド 11.980MHz と 11.850MHz、 夜10時から10時30分までの放送が25メーターバンド 11.975MHz と 31メーターバンド 9.805MHz です。
ここで AWR からのお知らせです。AWR 日本語短波放送は今月10月31日の朝の放送をもちまして休止させていただくこととなりました。これまでの短波によるご聴取ありがとうございました。今後 AWR 日本語放送は AWR ジャパンのホームページにて公開させていただきますので、 どうぞよろしくお願いいたします。 URL は www.awrjapan.net、 すべて小文字で www.awrjapan.net です。なお、番組中の光とともには引き続きラジオ日経の短波放送でもお聞きになれます。
次に通信講座についてお知らせいたします。 AWR では無料の聖書通信講座を行っております。講座には入門講座、基礎講座、健康講座、ニュースタート、また英語や点字の聖書講座もあります。講座のお申し込みご希望の方はご住所、お名前、そしてご希望の講座名を書いてお送りください。アドレスのお問い合わせ、その他すべてのお便りの宛先は郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係、郵便番号 241-8501 AWR 日本語放送希望の声係です。なお、ファックスの方は 045-921-2319、 E メールは awr@adventist.jp awr@adventist.jp までお送りください。お送りしました放送は KSDA アドベンチストワールドラジオ AWR 希望の声放送でした。今日もこの放送をお聞きくださりありがとうございました。ではまた明日も AWR でお会いいたしましょう。